皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、9月11日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は日本の大転換です。今回オリンピック招致が決まったわけですが、最大の懸念、放射能汚染問題についてはですね、日本の首相が全く事実と違う嘘をですね、堂々と述べたわけですね。で、これが最後の、やっぱり確証となって日本に決まったということですから、とんでもない事態になってしまったわけであります。で、今、原子力事故から2年半ですけども、チェルノブイリのことを考えると5年目ぐらいでですね、ちょうど政府が潰れて、いろんな真実が明らかになってきて、あるいはその、放射能っていうのは、後から体に害を及ぼしてきますから、今は大丈夫で、後から出てくるわけですね。そういうものが出てきて、大騒ぎになってきた。ですから、それは事故から5年目ですから、あと2、3年でそうなるわけですね。そうすると、オリンピックって7年後ですから、これ、まともに開催されるとは到底思えないんですね。で、今のところ、この問題を解決する方法ってのはないわけですね。微生物を使って土壌発酵させるという方法はありますが、原発構内の収束っていうのは、これ全然ちょっとまた別の話になってきますので、メルトスルーした原発を収束させる方法っていうのは、今のところ世界に確立されたものは多分これないと思うんですね。ですから、しかもこれ世界の問題っていうことになってきますから、これは一大事態になったんじゃないかなと思うんですね。で、そもそもオリンピック考えてみていただくと分かると思いますが、今回はイスタンブールと、それから、トルコとですね、それからスペインと日本、この3つが候補に残ったわけです。で、トルコは、初めやるつもりだったんですけども、シリア戦争にやることになったわけですね。あそこに、トルコにアダナっていうとこありますけども、あそこに大きな基地がありまして、空軍基地があって、ここが NATO 軍のシリア攻撃の前線本部になるわけですね。で、シリアと戦争するってことは、ロシアとも戦争するってことになりますから、アルメニアなんかを通じてですね。そうすると、トルコは北と南で同時に戦争しなきゃいけませんから、当然その、オリンピックどこじゃないと。で、スペインの場合は、オリンピック開く金があったら金返せと言われてるわけですから、これはオリンピック開けない。で、日本は放射能があるから開けない。要するに今、世界の現実というのは、オリンピックを開けるような環境ではないというのが、これ正しい判断ですね。ちょうど日本が戦争中にオリンピックを、自主返上することになるわけですが、日中戦争の最中ですね。真珠湾の直前ですけども。で、あの後、確かヨーロッパでもどっかまた返上したところがあったと思いましたが、結局その状況が煮詰まってくるとですね、もうオリンピックやるどころの話ではないんですね。ですから、そこのところを大きな歴史的なですね、流れというものを頭に入れとかないとですね、大きな間違いをすると思うんです。で、やっぱりここで、世界は相当これ懸念していますね。やっぱりこの各国政府の対応っていうよりもですね、世界中の人たちの、やっぱり恐怖感をかき立てたんじゃないかなと思うんですね。例えば皆さんもですね、どっかの国がですよ、原発を破裂させちゃって、で、どんどん垂れ流しやってて、2年半垂れ流しやっててですね、何の問題もないとですね、嘘吹いたらですね、お前ふざけるなと思うと思うんですね。それと同時に、俺たちどうなんだろうと。これ閉じ込める方法がないんだよってこと分かった時に、とてつもない絶望を感じませんか？今これを世界は感じてるわけですよ。あまりにも衝撃が大きいから、今なんかあんまり声にもならないような状況になっていて、で、オリンピックっていうのがなければですね、みんななんか知らないで過ぎたかもしれない。そんなことは昔の事件だと思ったかもしれないんだけども、オリンピックになったということはですね、決まったということは、7年後に行かなきゃなんないんですよ、そこに。自分の問題でしょ？そうなるとですね、これ、一言だと思っていらんないわけですよね。ということで、これやっぱ世界の人たちに火をつけたんじゃないかなという感じがするんです。前回私は日本は非常事態だというふうに申し上げましたが、今回のこのオリンピック招致決まったことで、それが決定的な非常事態になったと私は思います。 要するにもう大嘘をついちゃった上にですね、世界の人たちの、まあ、ものすごい関心を集める事態になってしまいましたから、もうこれは逃げられないんじゃないかなと思うんですね。まあとにかく原発構内をあれなんとかするっていうのをですね、今まで誰もやったことないわけで、専門家がこう来たとしてもどうもならんし、そして今回最大の問題はですね、日本政府、安倍首相、日本政府、それから東電が全く信用されてないってことですね。これはやはりね、重大な事態ではないかと思うんです。やっぱりこう当局者が信用されてないってことになると、今度は国際管理になるって話になりますよね。だからそのことをいつも我々は頭に入れておかなきゃいけないと思うんですね。国際管理になるということはですね、これ日本政府の運営がですね、やっぱり外国の人たちによって一部その賄われるということになってきます。ですからこれから先なんか本当に日本のペースでですね、あれができなくなる、処理もできなくなる、なんか適当なこと言ってですね、もう問題はなくなりましたみたいなこと言ってるとですね、本当に外国人がみんな入ってきちゃって、全部見せろと。でその上でこれ俺たちの問題だから、俺たちもその意思決定や行動に参加させろというふうになっていくんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、さっきその原発構内の収束させる方法がないと申し上げましたが、基本的にこういうことが起きたときはですね、要するに逃げるっていうのは基本なんです。ですから、原発が破裂しちゃったとか、もうどうもならない場合はですね、原発の近くから逃げるっていうのが基本なんですね。ですから、原爆の実験場の跡とかなんか、その周り人が住んでないわけですね。チェルノブイリも周り人が住んでません。ですから、物事の基準というのはですね、やっぱまず人命ですね。それから生活があって、それから経済があるわけですよ。人命、生活、経済というのが、その物事の考え方の基本になります。この順番ですね。したがって、今回の場合で言えば、経済効果なんてのは一番最後の話で、まずその人命なんですね。そうすると今その非常にその原発に近いところに人が住んでいる、あるいは汚染の強いところに人が住んでいるってことは、これ最初にやるべきことはそこから逃げるっていうことなんですね。それをやったらその何かが潰れるとかなんか言いながらこの2年半、もだもだしてきたんだけども、まあこれ外国の関心が入ってくるようになって、まあ人道的見地からこれ処置しようということになると、まず逃げるですよね。原発の近くあるいはその線量の高いところ、ここから逃げるっていう話になります。その上で、まあ、じゃあ逃げた先でとりあえず生活を確保して、まあ、それからそのどうしようかですよね。その爆発しても何しても、まあ、直接、人に大きな害を及ぼさないところまでした上で、で、あと、まあ、どうするかですね。ですから、汚染水についてもですね、まあ、あれ、どうもなんないですよね。地下水についても、混じって、出てきてますから、あれ、山の裏側、運河を掘るとかですね、原発の裏側、巨大な運河を掘ってですね、島にしちゃうとかですね、まあそういうことを提案した方いたと思うんですが、まあ全然違うやり方取らないと、これ止まらないし、汚染水止まらないし、それから地下に潜っちゃった燃料もですね、まあこれこそどうしようもないわけですね。まあですから、まあとりあえず逃げるものは逃げて、そしてそれからどうするかを、まあ、考えると、堤防を作ったってすぐそのまま溢れちゃいますからね。まあでもいずれにしろ外国が今も一番求めてるのは真実を知りたいってことですね。だから意思決定に参画したいということですから、まあこれを止めることはまあ不可能だと思いますね。まあそこからやっぱりこの日本の、まあこの行き詰まった日本がまあ変わっていくという大転換になるんじゃないでしょうか。もう今ですね、あと3年間国政選挙ないっつんで、もうのらいくらいやってますよね、あれ政府見てもですね。でも役人たちはみんな逃げちゃったと。ですから、役人は完全に黙ってますよね。で、だからその安倍とかあの周りの人たちがですね、わけのわかんないことを言ってですね、まあ、この事態を招いてしまってるわけですけども、まあとにかくもう役所はダメだってこれ、もうはっきりわかりますね。で、政治もあんな調子ですから、やっぱこの先はどうなんだっていうと、やっぱりここまで極まると、やっぱ外からの力なんでしょうね。外からの力で、中がこれぐさっと、まあ、崩れるっていうかね、なんかこう、満州に行った関東軍の最後みたいな感じなんじゃないんでしょうか。あるいは、最後のこの日本のね、大本営みたいなもんで、なんかもうみんな解散しちゃいましたというような感じになるんじゃないですか。私はどうもそんな感じがしてるんです。 ですから、それは我々にとっても非常に大きな変化じゃないかなと思うんですね。なんかこう、進駐軍が来るってな感じになってくるんじゃないんでしょうかね。そして、同時にその、まあ、そこが突破口となってですね、これ全部やっぱり、流れてなかったものを流しちゃうことになると思うんですよ。まあ、変な原発村とかですね、原子力村だとかですね、まあ、わけのわかんないこの、まあ、利権とかね。結局この日本を変えなきゃいけないときに最大のポイントは情報の公開ってことですよね。情報の公開をやっていくことがですね、一番その、物事を正すときの基本なんですよね。ですから、まあ、外圧が入ってきて、日本の、隠された真実が表に出る。これが第一幕って言いますかね。で、それからどうするかってのは、これは多分日本が考えるんでしょうね。外国は、まあ、とりあえず見るものは見て、で、ダメなら今度自分の国の方で避難始めるでしょうね。この海のそばに行くなとかですね、この魚食うなとか、彼らは自衛をするしかなければ自衛をすると思うんですね。まあそんなことでとりあえず第一幕があって、まあそれからどう、まあするか、それは全く今までにない技術というよりも科学ですね。科学を改めなければいけなくて、まあこれ壮大なことになると思うんですね。まあそうなってくるとまあ本当に、あとはね、そのできることをやっていけばいいという段階になるんで、まあとりあえず震災から2年半経ってですね、中途半端なまま過ぎてきたものを、まあ、抜本的にやっぱり直す時が超えてきたと。で、日本の中でできないんで、外圧を使ってやる時が来たと。まあ、私はそんな感じじゃないかなと思うんです。それで、これ、やっぱりその大転換というのはですね、様々な意味での大転換で、まずその、リーダーシップで言うならば、消極防衛文化ですね。見ざる聞かざる言わざるの文化。東大和法を使ってる文化では、もうこれは生き残れないってことですね。だからそういう人たちは一斉にこれは消えていくんじゃないんでしょうか。それで今回その原発事故について、まあ当時の当事者が全部こう無罪っていうこと、無罪っていうか不起訴になりましたけども、どうでしょうかね。またこれ徹底的に糾弾されるんじゃないですか。まあ刑事的なその責任追及以前にですね、真実を語れということで全部喋らされる時がですね、多分近々来るんじゃないかなと思うんですね。これは世界の問題ですから、日本だけの問題じゃないですからね。ですから、まあ、化学兵器は今非常に大変な問題だと言われてますけども、化学兵器が問題ならですね、汚染水を意図的に垂れ流していたことも多分同じぐらいの問題なんですね。だから、まあ、原発直後な、事故直後の爆発まではですね、まあ、これは先がたいと、地震によるものと。でも、それでもですね、対策が甘かったっていうことは糾弾されるべきですが、2年半黙ってたってことはですね、これはやっぱり許されがたいんでしょうね。それでやっぱり外国のそのメディアなんか、外国のメディアに限りませんけども、こう見ていてポイントは2つあってですね、一つはやっぱりこの、薄めて流しちゃえばいいんじゃないかという、そういう文化がどうもありそうだってことですね。二つ目は、作業員の安全全然考えてないんじゃないかということですね。ここしっかり気づいてますね。まあこれは日本だけじゃなくて世界中の原発や原子力施設もそうだから、まあよくわかるってこともあるんでしょうけども、要するに排水のその汚染の基準というのがあったら、それ以下に薄めてまいちゃいいわけですよね。総量ってのは考えてないですよね、あれどう見ても。二つ目はですね、作業員は使い捨てという常識でやってますね。やっぱりここは、あれ一番今回糾弾されるとこなんじゃないんでしょうか。で、作業員使い捨てという、まあ、現実があるから、原子力は安全だった話になってて、要するに被爆した人はですね、消えてもらうという、数えないというなんかあるんですね。だからこれおそらくですね、全部記録出させられるんじゃないかと思うんですよ。原子力作業員のですね、健康記録ですね、多分誰か隠して持ってるし、それから健康被害を受けた人は多分たくさんいるんで、これ出てくると思うんですよ。それ全部見た上で、原子力発電っていうのは原子力ってどんなものなのか、実態が見えてくると思うんですね。これやっぱりその、広島長崎の原爆の事故の後、調査団が入ってきて、被爆の調査とかしていくわけですけども、まあそれと同じことがですね、これ、まあ今回のその原発以前のですね、特に原子力発電所その他の作業員に対してこれは外圧で行われていくんじゃないかなと思うんですよ。人道上の大事件という形にこれは私なっていくんじゃないかと思うんですね。健康と人道上の事件ということにですね。だからそれを見た上でですね、まあ原子力はどうなんですかという議論をもう一回やっても多分いいと思うんですね。まあその部分ですね。 これは一つ、まあ、あるだろうと思います。だからそうなってくると、もう原子力なんか耐えられないことになりますね。で、例えばアルジャジーラなんか、まあ、頭いいなと思うんですが、まあ、そういうこともあるし、結局もう、日本は財政破綻するんじゃないですかという記事書いてますよね。まあ、賠償金だっていくらになるかわからないしね、これ。意図的に流してたわけですから。これ、まだ流れ続けてるし、で、流れ続けてる事件でも我々お手上げだと言えばよかったんだけど、隠し続けてきたわけでしょ。これが罪なわけですよね。そうするとこれ、賠償金だっていくらぐらいになるか見当もつかないし。いや、そら、国が潰れる最大の理由はこれ、原発事故による賠償金なんじゃないでしょうかね。今のところはそんな感じです。まあこれなんか特別なことをやってね、奇跡の逆転でもやらい別なんでしょうけども、今はそんな感じですね。で、ですから、まあ、政府ももうちょっとこれは頼れないし、今のメディアなんかね、こう浮かれポンチキやっててですね、あんなの戦争中のですね、軍に協賛したメディアと同じですよね。あれも全然役立たないですね。まあ、そんなことで、その辺も行き詰まったものは、消えるものは消えるし、新しいものは出てくると。まあ、いろんな意味での大転換はですね、急速に進んでくるんだと思うんです。で、これはその政府レベルではなくて、地域だとか人のレベルでも当然出てくると思うんですね。今回ね、やっぱり311で一つ我々が目にした現実というのは、街を捨てて、その出ていかなきゃならないっていう現実ですよね。すなわち我々は住む場所を変えなければいけないんですね。今、ものすごく、その、異常気象ということがあってですね、あちこちで洪水その他も相次いでおりますが、こういう問題にどう対処するかっていうのは、やっぱり三つぐらい方法があるんですね。一つはですね、これは異常気象だと。異常だと言っちゃって、来年は多分起こらないだろうと思う。だから何もしないってやり方ですね。これが消極防衛スタイルですね。もう一つは、これは大変なんだと。だからもっと排水を強化してですね、道路の排水も強化して、下水も強化して、山が崩れないように、それから橋も強化して、トンネルも強化してということですね。国土強靭化ってやつです。これがなんか正しい答えのように思うかもしれませんが、それは間違いです。これは積極防衛スタイルっていうやつで、本当はそんなことしたくないんですよ。みんなめんどくさいこと、後ろ向きの仕事したくないわけですね。しかしやらないと危ないからやるんですね。要するに頑張ってやるしかないからやる。これは積極防衛スタイルと言いまして、まあだからね、最近の自民党の人たちは国土強靭化なんて新しいテーマがあったから、これからいくらでも公共事業が出てくるとですね、なんかニコニコしちゃってるもんね。何なんだろうと思うんですけども、まあこれでまた飯は食えないと思ってるんでしょ。あと少なくとも3年はですね、まあひどい連中ですよね。まあ要するにでも根本的なところでね、なんか今のものを直して直してなんていうのはですね、高橋出てるんですよね。で、結局だからもっと大きい災害が来て全部流れちゃうこともあり得るわけですね。一番正しい答えは街を作り変えることなんです。かつて縄文時代にですね、海面が大きく上昇したことがありました。あの時日本人はですね、山の上の方にみんな引っ越すわけですね。で、今その都市が抱える問題ってのはものすごくたくさんあるわけですよ。洪水だけじゃなくてね、過密っていうこともそうだし、津波っていうこともそうだし、放射能のこともそうですけども、要するに、もうとにかく街全体を作り直して、その都市計画とか都市開発の考え方も変えないと、この持続的な街にならないわけですね。だからまあ、それか放射能も飛んできちゃったし、それから海面もね、上がってきてるし、海の温度も上がっちゃってんだから、海の温度上がってるってことは南からどんどんですね、エネルギーの塊が押し寄せてるってことだから、そんなものはですね、いくらでもその洪水でも何でも起きますよね。雷でも竜巻でもエネルギーの塊来てるわけですから。だったらもうですね、縄文人みたいにですね、もうそんな災害ないところに引っ越しましょうよと。で、この際だから街も文明も作り変えましょうよというのがですね、これが建設的スタイルっていうことで、NPO 法人の日本再生プログラム推進フォーラムは最初からそのことを言ってんですね。これを消極防衛スタイルや積極防衛スタイルでやったって絶対破綻するよと。この際はですね、その建設的スタイルで文明作り変えることは何も大事だということを申し上げてるわけですね。ですから、本当の大転換というのはそうやって、後ろ向きにですね、修繕することではなくて、全く新しいものを作ることなんですね。まあ、今、全然そういう雰囲気ではないわけですけども、これやっぱり、外圧があって、福島のことをきっかけに大きく変わっていったときですね、やっぱりいずれ日本人もバカじゃないですから、そこには気づいてくると思うんですね。ですから、どこを見て、 今生きるかってことはすごく大事ですね。福島の原発のことも怖いから見ないで生きるっていうと、これ幽霊みたいな生き方になりますね。で、この、まあ原発のことを見ると怖いって話になって、これは震え出す。でもその先があるわけですね。その先どう作るかっていうところで見ていけばですね、これはある意味で腹に力が入って元気が出てくるんだと思うんですね。まあその辺が発想と生き方の違いなんで、まあこれは自分の問題になってきますから、まあ皆さん頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の大転換ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。